キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はテレアポの時もダイレクトレスポンスの時も即決を心がけていたってことなんですけども、結構難しいと思うんですけども、どうやってやってたんでしょうか？
即決営業ね、はい、即決営業、まあ、僕は2パターンやっていました。テレアポの即断即決やっている時のその即決営業のスタイルと、ダイレクトレスポンスをやってからも僕は一応即決をしてたんですね。で、何をどう即決していたのかっていうと、見積もりを出したらもうその場でイエスかノーかの返事をいただくようにはしていました。まあ、即決って言えば即決かなというふうな感じですね。うん、で、今のご時世、そのね、やっぱパソコンとかスマホとかがあるから、すぐにね、検索比較検討されてしまうわけですから、やっぱちょっと検討しますねとか言われると思うんですね。で、
そんなクーリングオフも多いと思うんですけど。
そうそうそう、クーリングオフも多い、うん、で、その即決営業しちゃうと、まあ、クーリングオフが、まあ、多くなってくるわけですよ。特に僕が昔やってたテレアポの即決営業やってる時っていうのは、そのやり方をやっちゃうと、もうどうしてもクーリングオフが来ちゃいますよと。でもダイレクトレスポンスのやり方をやってると、クーリングオフは来ないですよと。で、しかもお客さんはもう検討しますっていう言葉すら言わなくなりますよみたいなやり方があるわけですね。うん、まあ、即決って僕は2つあるなというふうに思っています。で、1つ目がその営業に行ったらその場で商品説明もして見積もりも出して、その場で全部まとめてやってしまうっていう、1回の訪問でその何百万という商品を一撃でその人に売ってくるっていうのが、その代表的なね、訪問販売だとかテレアポとかで使われる即決営業かなというふうに思います。でもそれやるとクーリングオフが、ね、言われてたようにクーリングオフが来ちゃうので、今のご時世それはなかなか通用しにくいとは思うんですね。で、衝動買いさせろっていう言葉で衝動買いさせることはできるんですけど、だけどクーリングオフが来るみたいな感じになっちゃうわけですね。で、僕はダイレクトレスポンスをやってる時どういうふうにやってきたかっていうと、分けました。はい、電話をかけていついつ行っていいですかって言って訪問しますよと。で、商品説明とか、まあ、雑談をかましますよ、まあ、営業をやりますよと。で、このさっき言った3つですね、電話かけて訪問して商品説明するっていう、この3つで1パターンみたいな、1つのパターンで終わらせる。で、商品説明が終わって太陽光発電の時は屋根のプランを出して、で、具体的な見積もりは次回持ってきますねって言ってたんですね。次回持ってきます。で、1週間後見積もりを持ってきたいと思うんですけど、その次見積もりが僕が出すまでに1週間じっくり検討してくださいねって僕はわざと言っていました。見積もりを出す前の段階に1週間検討しておいてくださいねって。で、その時にその金額もある程度伝えておくわけですね。で、多分このぐらいのシステムだったらいくらぐらいになると思いますよと。で、具体的な見積もりはちょっと1週間後来週持ってきますから。
辻先生からわざわざ検討する期間を与えたってことですか？
そうそうそうそうそう、1週間検討しておいてくださいって言ってね。うん、で、相手に1週間検討する時間を与えて、1週間後僕は見積もり持ってきますから。
すごく不利だと思うんですけど。
不利？
はい。
ああ、
すごい調べられて。
そうだよね。うん、 なんでかっていうと、もうどうせ調べるからね、お客さんって。どうせ調べちゃうから、調べられることを前提にしてやろうと思ったわけ。だから1週間あるんで、じっくり調べといてくださいねって検討しといてくださいねって言っときました。でどうせだったら、その相場の金額なんかも全部伝えて、お客さんにその、まあ、1週間検討しといてくださいねと。
それするとすごい相見積もりされたりしませんか？
これがね、意外とされないのよ意外とされない。だって1週間後見積もりを持ってくるわけだから、その見積もりの正式な見積もりが来るまでお客さんはワクワクして待ってるわけね。でしかも相場の金額も伝えているし、でその時僕はされ際に何て言ってるかっていうと、相場の金額はいくらぐらいなんですね、だけど僕はちょっと持って帰ってできる限り頑張りたいと思うんですと。でもしかしたらそのあんまり頑張れないかもしれないけど、僕はできる限り頑張りたいと思うので、見積もり楽しみに待っといてくださいねって言ってたわけね。で相場の金額まで伝えてあるわけだから、お客さんは多分ね、調べないと思う調べる人もいてるかもしれないけど、相場の金額がわからないから、あの一社だけの見積もりじゃ心配だから、他の会社も見積もり出したい取りたいっていう風になるのであって、相場の金額を最初に伝えてしまえば、そっか相場って例えばね、あの相場200万円ぐらいですよっていう風に言ってしまえば、あ200万円なのねっていうアンカーが降りるわけだから、一つの区切り値が線引きができるわけでしょ。じゃあその200万円に対して高いのか安いのかっていう簡単なあの判断基準ができるわけだから、その判断基準は1週間後に持ってきますっていうわけよ。でお客さんは何調べるかっていうと、きっと相場の金額を調べると思うわけね。で相場の金額は僕が口頭で伝えた相場の金額と、あ検索したら相場これぐらいや言ってる、あじゃあ辻さん言ってることも多分間違いないなと。でそれよりも頑張りますって言ってくるわけだから、じゃあ楽しみにしてよっていうふうに言ってたら、相場よりもちょっとやや安い金額で出てきたら、おほんまや、相場よりもちょっと安い金額出てきてるじゃあお願いしようかなっていうふうになるわけですよ。だってよその会社を調べたりとか、もう一回見積もりするっていうのはめんどくさいからね、めんどくさいんですよ、はい。でもしその営業マンが来て、その営業マンが良くなかったりとかしたら断らなきゃいけないわけでしょ。めんどくさいよね、そのやり取りがでまたその営業マンを1週間くださいとか言って、見積もりどうのこうのっていうふうになってきたら、また期間が伸びるわけじゃない。ずっと検討する期間が長くなれば長くなるほど、お客さんも嫌になってくるわけだから、こういうの早く決めたいなっていうお客さんの心理もあるわけね。でもだからといって、その何にも知らないままで営業マンの口車に乗せられて、そのままストーンと契約するのは嫌だから、調べたいっていうふうに思うわけね。納得するまで調べたいっていうふうに思うわけだから、その納得できる材料を全部僕は出していたわけで、しかも、はい、営業マンなら絶対言われたことがあると思います。見積もり出したらお客さんは、ああ分かりました、これが最終価格ですかと、分かりました1週間検討しますねって絶対言うんですよ、お客さんって。その1週間検討しますねっていう、その1週間検討するを僕は最初にもう与えてしまったので、お客さん1週間さらに検討するって言わないんですよたまに言う人もいますけど、ほとんど言わないです、うん。で僕はその営業スタイルにしてから、その場で電話かけて訪問して商品説明して、価格これぐらいになると思います、じゃあ次1週間後見積もり持ってきますからねって言って、1週間後見積もり持ってきたらこれでお願いしますって言って、スパーンって決まってたわけね。制約率は僕は 90.7% 9割超えていたわけですよ、うん。その状態でほとんどの人が契約してきたわけだから、
最初のアクション取ってから契約まで大体 何週間何日ぐらいですか？
一番最初に電話をかけてから、はいはい、1週間だから、電話をかけて、例えば明日お伺いしますねって言って、はい、明日行きますって、でそのこれ1週間だから1週間後だから、はい、だからそこで契約できますよみたいな感じかなと、うん。これも僕はかなりうまくいきましたし、クーリングオフももうずっとゼロです、そのおかげで。で即決テレヤポの即決営業やってて、その場で全部やってた時っていうのはやっぱりクーリングオフが来ましたし、その制約率っていうのは6割を超えることはなかったです。まあ6割だったんで、僕は 60.何%、 62.何%だったかな、だったので、7割とか8割に行くことは僕はなかったので、うん、まあ今の時代これがやり方かなっていうふうに思うわけですね。で今の営業マンの方は、まあ、昔も僕も言われていたんですけど、上司がよくね、衝動買いさせろって言うと思うんですよ、営業の方って。上司の方そうやって言うと思うんですね。でも今の時代それは通用しないですよと、うん。10年以上、まあ、失われた20年とか30年とか言われているこの、ね、低賃金の日本のデフレの日本でですよ、うん、何百万円もする商品を衝動買いしたいなんて思う人誰もいないですからね。 うん、仮に衝動買いさせることを成功したとしても必ずクーリングオフキャンセルされますよと。お客さんはみんな納得してから買いたいっていうふうに思っているわけね。誰も衝動買いしたいなんて思っていないわけですよ。なのに衝動買いさせるわけだから、ほらキャンセル来るのが当たり前かなっていうふうに思います。で、僕は即決営業をなんでやってきたかっていうと、見積もり出してからダラダラダラダラ検討されるのがすごい嫌だったんだよね。うん、それがすごいもうストレスにもなるし、もうすぐ決めてくれやっていう話ですからね。ですよね、営業の方だったら分かりますよね。だから見積もりを出してから即決してもらうためにはどうしたらいいのかっていうのを考えたわけね。でもかといって昔の僕のテレアポの時のように即決の無理強いさせるような、その手スクロかまして、そのノーと言わせないような営業スタイルをやっていると、これやっぱどうしてもキャンセルが来ちゃいますから、クーリングオフが来ちゃうので、それだとやっぱしんどいわけですからね。それもお客さんの反応を見ながら判断していただければなと。僕も成約率9割ですけど、その中身はやっぱりちょっと一遍検討しますね、1週間検討させてくださいっていうふうに言われる方もいらっしゃいました。はい、見積もり出してからも1週間検討しますって言われる時もありました。だけどそのほとんどはその1週間以内に僕の方に携帯電話にかかってきて、あれからいろいろ考えたんですけど辻さんのところでお願いしたいと思いますっていう OK の電話がいただきましたから、1週間検討しますが断り文句じゃなくなったわけですよ。これは僕のやり方、全部の情報をプレゼントっていうか、全部の情報をお客さんに与えるっていうことをやると、お客さんは全ての情報をもらった上で検討することができるから、あれから検討した結果って辻さんのところでっていうふうになるわけね。他社でっていうふうにならないです。はい、他社に行くっていうことはほとんどないです。まあ全部じゃないですけどね、やっぱ僕は成約率 100% じゃなかったので、やっぱ10% の方は多分よそへ行ってしまったんでしょうけど、そうじゃなかったらほとんど僕の方に来ますからね。うん、で、見積もりを出すまでのその流れっていうのがうまくいってるんだったら、ほとんどのお客さんはその場でやるって即決してくれます。こっちが手スクロとかかまして即決させるんじゃなくて、ちゃんと流れができていたらお客さんは自然とやりますよって、自分が即決したっていうそのイメージもなく感覚もなくてやりますって、あ、気づいたら、 あれそういや即決だったのかみたいな風になると思うわけなんですけど、でもお客さんなってないと思います。だって見積もり出す前に1週間検討したりしてるからね。全然即決なんかっていうイメージはないと思いますよ。でもし失敗してしまった場合、失敗したらその事前の何かがダメだったわけですよ。事前の何かがダメだったのよ。その何かっていうその失敗を早急に見つけましょうと。で、次の商談までにはこれは必ず改善しましょうねっていうことなんですね。で、そのダメだった場合のほとんどの原因が自分が売れていないっていう場合ですからね。まあ自分が売れる、自分を売れ売れっていうふうに言うんですけど、その場で、ね、その場の一発目で一日でいきなり全部売るっていうのはなかなか難しいんですよ。自分も売って商品も売って、ね、しかもその場で契約させるっていうこの3拍子をね全部やらなきゃいけないわけですよ。これは難しいと思います。はい、特に今の時代だから難しいです。20年前30年前はこれがうまくいったんです。インターネットがなかったから。今インターネットがあってお客さんが自ら情報をその掴み取りに行ける時代ですからね。そんな状態なのにその比較させないとか検討させないとか、ゆっくりねその検討する時間を与えないっていうか、そういうノーっていうような営業法っていうのはすごく難しいですので、今はそうじゃない営業を変えていきましょうねと。僕はテレアポの即決営業と真逆のやり方をすることによって成約率を6割から9割にアップすることができましたからね。だからぜひその即決営業、僕が見積もり出したら一応その場でイエスっていう返事をもらうために何をしてきたのかっていうことですからね。こう何をやってきたのかっていう今こう説明したので、ぜひ一遍やってみてくださいね。そしたらきっと成約率9割になりますよという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は 当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。